声の広報杉並。令和5年2023年7月15日号。ナンバー2357。毎月15日号に掲載の杉並人は、区内外で活躍する区民などの紹介を通して、地域の魅力を発信していきます。緑豊かな住まいの都。特集、杉並人。杉並交友会、原爆被爆者の会、西尾睦子。広島のあの日の記憶を未来につなぐ。終戦から78年、戦争を経験した世代が高齢化し、昨今では歴史の風化が懸念される中、被爆体験を子どもたちに語り、平和の尊さを伝える活動を続けているのが、区内在住の原爆被爆者の会、杉並交友会。証言者の一人として、小中学校で語り部を務める西尾睦子さんに、自身の体験と平和への願いを伺いました。トップページの写真は、広島、長崎、原爆と人間と題して、高井戸小学校の児童を前に、マイクを手に穏やかな表情で語る西尾睦子さん。杉並人、杉並交友会、原爆被爆者の会、西尾睦子さんにインタビューしました。プロフィール、西尾睦子。昭和15年、広島県広島市生まれ。5歳の誕生日を1ヶ月後に控えた昭和20年8月6日、広島市郊外で被爆。原爆によって、父、祖父、叔母、いとこを失う。広島に長く暮らした後、各地を経て杉並区久我山へ。平成25年より、原爆被爆者の会、杉並交友会で活動を始める。現在は証言者の一人として、区内の小中学校で被爆体験を語る出前授業に取り組んでいる。写真は、高井戸小の校庭に立つ西尾さん。過去に思いを馳せるような表情で遠くを見つめています。世界で3回目の原爆投下は絶対にない。そう信じて体験を伝え続けたい。いい子でね、と頭を撫でた父は原爆で帰らぬ人に。聞き手。西尾さんは幼少期を太平洋戦争の最中に過ごされていますね。西尾。私の実家は広島市大手町。原爆ドームから 1.5 キロほどの場所です。私が1歳の時に開戦しましたが、しばらくは戦争の厳しさを実感することはありませんでした。ラジオが繰り返し伝えてくるのは、日本は勝っている、ということ。提灯行列をしたり、出征する兵隊さんに、万歳と言いながら、幼い私も旗を振った記憶があります。聞き手、その後、戦争が身近に迫ってきたと感じたのは？西尾、広島市内で空襲が始まってからです。アメリカの爆撃機 B-29 が近づき、警戒警報のサイレンが鳴ると、警報が解除されるまでとても怖かった。いつでも逃げられるように服を着たまま寝た日もあります。やがて空襲が激しくなると、火が広がらないようにと建物疎開の命令が出て、私の家も取り壊されたので、郊外へ疎開することになりました。父は市内で勤めていたので、市内に残り借家で暮らしていました。写真が2枚あります。1枚は、父の膝に座る幼い西尾さんと姉。右膝に西尾さん。左膝にお姉さん。二人とも前髪を短く切り揃えたおかっぱです。2枚目は、屋外で撮った家族写真。手前が幼い西尾さんと赤ん坊の弟を抱くお母さん。後ろが、左から お姉さん、おばさん、お父さん。おばさんはセーラー服、他のみんなは着物を着ています。聞き手、昭和20年8月6日、原爆が投下された当日の状況をお聞かせください。西尾、その日は月曜日、快晴の朝でした。4歳の私は教台の前に座り、母に髪を切ってもらっていました。すると突然閃光が走って、しばらくしてドンと大きな音が鳴り響き、目の前の鏡が飛んだことを覚えています。母は、すぐ隣に爆弾が落ちた、と言って、慌てて外へ飛び出していきました。母が出て行ってしまったので、ぼんやりしていたら、突然、大粒の黒い雨が降ってきました。雨がどうして黒いのか不思議でした。後で知りましたが、放射能を含んだ塵や埃だったのです。聞き手、原爆が投下されたと分かった時のことは覚えていますか？西尾、夕方になると、隣の家のおじいさんは亡くなって、第八車、木でできた人力荷車に乗せられて、おばあさんは顔にひどい火傷を負って、市内から戻ってきました。その様子を見て、近所の人たちも何が起きたのか少しずつ分かっていきました。市内が大変なことになっているようだ、と。明るくておしゃべりだった隣の家のおばあさんが、暗い顔で静かに座り込んでいた姿は今でも忘れられません。聞き手、西尾さんの家族はどのような状況にありましたか？西尾、前日の8月5日が日曜日だったので、父は祖母を連れて私たちの家に来ており、お昼を一緒に食べました。母がなけなしのお米を炊いたのでしょう。とても美味しかったことをよく覚えています。父の帰り際、泊まって行って、と母は父に言ったけれど、やはり仕事があるからと市内に帰って行きました。父は、いい子でね、と私の頭を撫でてくれて、帰っていく姿をみんなで見送ったのを覚えています。ですから原爆が投下された後、母は市内にいるはずの父をとても心配して、一人で探しに出かけていきました。聞き手、お母さんはどのような様子で帰宅されたのでしょうか。西尾、二日間父を探し続け、お骨と父を特定する手がかりとなった懐中時計だけ持って帰ってきました。凄惨な死体でいっぱいの中を探し回った母は、戻ってくるともう生きている人のようには見えませんでした。怖くて近寄ることもできませんでした。想像もできないほどの惨状を目の前にすると、人は何が起きているのかわからなくなり、涙も出なくなるのでしょう。その母の姿に大きなショックを受けて、私はその後の半年間の記憶が抜け落ちているんです。ですから、終戦をどう迎えたのか、玉音放送を聞いたことも覚えていません。おそらく自分自身で自分の心を封じ込めたのだと思います。証言者になり、思い出すことのなかった記憶に向き合って。聞き手、終戦を迎えた後、家族はどう暮らしを立て直していったのですか？西尾、私は父だけでなく、祖父も、おばも、いとこも原爆で失いました。戦後の暮らしについては、とても言葉では語り尽くさないものがあります。母は、もともとのんびりとした性格で、父をとても頼りにしていましたから。父を失い生きていくのは本当に辛かったでしょう。それでも実家のあった大手町に狭い小さな家を建てて店を始めました。母はたびたび夜鍋をしていて寝る間もなかったのではないかと思います。私自身そんな母を助けなければという思いを長い間抱えていました。聞き手、杉並交友会に加入したきっかけをお聞かせください。西尾、私が杉並交友会に加入したのは、70歳を過ぎてからです。それまでは被爆体験を思い出すことはありませんでした。戦後はずっと広島で暮らしてきましたが、夫の転勤で 各地を経て、杉並の久我山に暮らすようになり、杉並交友会の方に、一緒に活動しませんか?と声をかけてもらったことが加入のきっかけです。当時は、証言者としてではなく、事務局の仕事を担う形で活動を始めました。聞き手、証言者として活動するようになったのはなぜですか?西尾、証言者の高齢化が進み、証言をできる人が減ってきてしまったことが理由にあります。私自身、敗戦の翌月で5歳でしたから、4歳までの記憶しかありません。それらも断片的で、なかなかつながっておらず、証言をできるとは思ってもいませんでした。それでも杉並交友会の先輩方に助けていただきながら、自分の記憶も少しずつ掘り起こしていき、6年ほど前から区内の小中学校で出前授業として被爆体験を語り続けています。写真は語り部として出前授業でパネルを指し示しながら語りかける西尾さん。聞き手、子供たちに78年前の出来事を伝える難しさは感じますか?西尾、子供たちが聞いて理解できる言葉を選んだり、たくさんの情報の中から何を話すと伝わりやすいか考えたり、未だに模索しています。昔、母が、私や弟の子供たちに対して、今日はおばあちゃんから戦争の体験を話します、と被爆体験を聞かせたことがあったんです。包み隠さず惨状を話したことが、子供たちにはとてもショックだったようで、あれは怖かった。今でも娘に言われます。そんなこともあり、伝えることの難しさはいつも感じています。聞き手、授業後の子供たちの反応で、特に印象深かったものを教えてください。西尾、いつも授業の後に、何人かの子が質問をしてくれるのですが、ある時、広島の平和記念資料館へ行ったことがありますか?と聞いてくれた子がいました。実は、私は平和記念資料館に今でも入れないでいるんです。あまりにたくさんの家族を一度に失いましたから、どうしても直視できなくて。でも今度広島に帰ったら、必ず勇気を出して行ってみようと思っています。質問してくれたこと、約束したことでもありますから。被爆者が高齢化する中で見据えるべき未来。聞き手。今も世界では戦争が続き、核兵器廃絶にも届かない現実があります。西尾、5月に G7 広島サミットが開催され、原爆死没者慰霊碑に各国の首脳が花を捧げるシーンをたくさんの人が報道で目にしたと思います。あの場所は原爆が投下された時、たくさんの中学1年生が建物疎開の片付けをしていて、命を失った場所です。彼らの平和を願う声が届いたでしょうか。杉並区は昭和63年に平和都市宣言を行い、その中で核兵器廃絶も唱えています。核兵器禁止条約の批准国は今68カ国。令和5年6月現在。もっと批准国が増えていかなければ核兵器廃絶は進みません。聞き手、被爆者として、西尾さんが未来に願う平和への思いとは?西尾、杉並交友会は、証言者の高齢化が進み、証言できる人が年々減っています。同様の現象は広島でも起きていて、記憶を語り継ぐための取り組みが様々に始まっています。それらを参考にしながら、私たち杉並交友会も、証言を未来につないでいきたいです。今、もしも、原子爆弾が使われたら、広島、長崎に投下されたものと比べて、威力が3000倍にもなると言われています。世界で3回目の原爆投下は絶対にない。そう信じて、今後も活動に取り組んでいきたいです。平和展。あの日、広島で、広島を生きた、女学生運転士と軍医の話。 さすらいのカナ文著、あの日広島でのイラストや写真、関連図書などから広島の被爆の実態を伝える展示を行います。日時、8月4日金曜から9月6日水曜、午前9時から午後8時、8月17日を除く、日曜日祝日は午後5時まで、場所、中央図書館、荻窪 3-40-23、問い合わせ、区民生活部管理課、平和事業担当。平和のためのポスターコンクールの作品を募集します。詳細は、杉並区平和都市宣言35周年、平和のためのポスターコンクール作品の募集の記事でお伝えしています。杉並人ムービー。杉並人西尾睦子さんのインタビュー動画をご覧いただけます。YouTube で配信中。杉並区公式チャンネルで検索。